与えられましたのはルカによる福音書18章の35節から43節までの御言葉であります。新共同訳聖書によれば新約聖書の145ページ下の段、ルカによる福音書第18章35節からの御言葉であります。ルカによる福音書第18章35節、イエスがエリコに近づかれた時、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのおとりだと知らせると、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救った。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。以上であります。今朝聖書はエリコという町の近くで起こされた一つの美しい奇跡を描いています。そのエリコという町はオアシスを中心に形成された歴史ある町でありまして、ウィキペディアなどを調べますと世界最古の町として知られる町であると思います。そのオアシスの周囲に多くの夏目屋市があったことから、シュロの町とも呼ばれていたそうです。ルカ福音書では以前10章のところでシュイエスが良いサマリア人のお話の際にですね、このエリコとエルサレムを行き来する人々の話を出されていたことからも、もう覚えてくださっている方もおられることと思います。その時いいですね、そのエルサレムとエリコの町を行き来する祭司やレビ人たち、そのような人々を例に挙げてイシュエスは話をなさっていたわけです。つまりエリコには彼らの住まいがあったということなんですね。普段はエルサレムに住みつつ、そして休暇の時にはエリコに住む。一説によれば当時のエリコというのは祭司やそういう貴族たちにとってですね、保養地、リゾートであったらしく、そしてまた交通の要所でもあった。それがエリコという町でありました。さて今朝の御言葉はその冒頭で、ある盲人がですね、そのエリコ近くの道端に座り物乞いをしていた様子を描いて、 祭司たちも住み暮らす豊かな町、人通りも多い。だから彼らの中から施しを求める者もいたということであります。誤解を恐れずに申し上げますならば、この時代物事というのは、まあ、半ば半分認められた職業でありまして、それゆえに彼らは稼げる正しい場所を選んでいたということで、お話がマルコによる福音書、またルカによる福音書でも綴られているのですけれども、そのマルコによる福音書ではその人の名がですね、ティマイの子バルティマイ、そう告げられています。最初のバルこれですね、ティマイからご説明すべきでしょうか。ティマイというのは実は汚れを意味する言葉なんですね。アラム語です。それに子供であるバルがつきますから、合わせれば汚れの子という意味の名前なんですね。ですからおそらくは本名ではなく、目が見えない理由について、親の代からそのように長く蔑まれてきた人だということであります。ここで興味深いのは、その彼がですね、これは一体何事ですか、こう尋ねたことにあります。聖書から少し離れるのではありますけれども、以前ある本を読みました。その本のタイトルは、目が見えない方は世界をどう見ているのか、こういうタイトルの本です。その本では東京大学ので教授をされていらっしゃる方がですね、資格を持たない方々がどのようにこの世界を認識なされているのか、そのことを研究なされて、そして分かりやすく書かれた本になります。インタビューをして分かったこと、それは資格を持たない方々は足などから伝わる地形情報ですね、つまりどっちに傾いている、どっちを向けてどっちに傾いているのかなどかなど、そういう細かな足から伝わってくる情報を通じて、自分が今どこにいるのかということをかなり正確に、かつ立体的にですね、認識できるんだそうです。また耳で聞こえる音、その反響具合などから、周囲に一体何人人がいるのか、そしてまた交通量ですね、どうなのか、肌で感じる日光の温かみなどから、時間帯なども実にかなり正確に推測なされるんだそうですね。つまり神がその人に与えられた全ての感覚を用いて物事を理解し、そして判断していくということ、この今朝登場する彼もそのようにしっかりと周囲を認識できていたのであろうと思います。そしてそれはまた当然のこととして、自分が周りからバルティマイ、汚れの子だなと蔑まれているということもよく認識をしながら、この時もその生活のために道端に座っていたということであるわけです。その上で聖書はその彼ですね、これは一体何事ですか、そう尋ねたということを記します。 それは彼がその認識を超える何かの訪れに気づいた。そしてその心でその訪れを確かめようとしたということでありますね。ヘブライ人への手紙11章の冒頭には、信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです、そう記されています。そして彼がここで出そうとしていることはまさにその確認であったわけですね。多くの人がただ通り過ぎるだけならば彼は尋ねなかったことでしょう。ただ座っている彼に伝わるその通り行く人々の足ですね、数もさることだからその響き、加えますならばその人々が交わす言葉、それらが今まで味わったことのない響きがあった。それゆえに彼は普段の生活である物乞いからこの時離れて、何事ですか、こう尋ねたんだということを、ね、そして群衆が彼に知らせたこと、それがナザレのイエスのお通りだ、このことであったわけです。ナザレのイエスのお通りだというのは、まあ、なんだか時代劇のような役だなと読んでいていつも思うんですけれどもまあなぜそのような役になったのかなと思って調べてみました。まあ、そうしますと、このナザレのイエスのお通りだという言葉よりもですね、この知らせるという言葉にですね、特徴があったんですね。そういう意味の日本語訳ならではの言い回しであります。英語訳だと本当に普通にナザレのイエスが通られていますということを知らせたぐらいの言い方なんですね。この知らせたという言葉には単に伝えたということだけではなく、周知をする、広く伝えるアナウンスする、こういう意味があるんですね。そのニュアンスをどうにか伝えたいという意図があって、日本語訳はおそらく今の訳になったということになりますね。ですからその意図を組んでいきますと、この時群衆はですね、すでにその足音など、自分たちの気配を通じて、すでに彼にその先触れを伝えており、彼もまたそのことを見ようとしていた、心で見ようとしていたということであるわけです。ですから神はシエスのことをよく分かっていないもの、この直前にですね、全く分かってないんだと、弟子たちは全く分かってなかった、そう描かれていますから、群衆ならなおさらのことでしょう。そのよく分かっていないものの足音さえもお持ちになる、このことが伝えられているわけですね。そしてまた何よりもその主の訪れを願う、主の羊というものはその訪れを聞き分けるんだということ、そのことにも気づかされるわけです。ある意味でそれは私たちが何か無理に伝えようとせずとも、私たちと共に主がおられるなら、神はその御旨においてその主の訪れを隣人にもお知らせくださるということであります。そしてそれゆえにと申し上げてよいのだと思いますが、その知らせを聞いた彼は、ダビデの子イエスよ、 私は憐れんでください、そう叫んだのでありました。主は分かっていない私たちをも用いてその訪れをお知らせください。そのことは大変素晴らしい事柄であるのですけれども、その実に直後にですね、聖書を改めてそのように主を求める者、主の憐れみを求める者と、それをあろうことが黙らせようとする、叱って黙らせようとする、そのような者たちの姿を描きます。考えさせられるのは、なぜ人々がこの時彼を黙らせようとしたかということであります。叱って黙らせようとした先に行く人々、これはおそらく弟子たちになりますね。実に自らは主に憐れまれた何者でもないものでありながら、そのように後から来た主に主から憐れみを求める者をですね、時に黙らせようとしている。聖書はそのように矛盾を抱える弟子たちの姿を実に短い言葉でありますけれども明確に描いています。黙らせようとした理由につきましてはいくつか考えることができますね。第一には、今彼らにとってはエルサレムへと登るこのことが第一であったのだろうということです。つまりエリコというのは彼らにとって通り過ぎるべき単なる通過点ですね。通過点にしか過ぎなかったということですね。奇跡が起こさなければ、何もなければそれは何ら気にする必要のない、邪魔するものがあれば排除していい、そのような、効率主義とでも言うんでしょうか、そのような彼らの姿が見て取ることができます。第二にはその盲人による主張を単なる物乞いの主張としか見ていなかったということですね。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、その憐れみを求める声はある意味で普段以上に熱心にお金をくださいとそう言っているに違いない。憐れみとは実にお金のことなんだ、そうとしか彼らには聞こえていなかったということですね。そして第3には、今の時点で主イエスがそのように公の場でダビデの子そう呼ばれることを弟子たちが嫌がったのかもしれないということを、その可能性です。なぜならはっきりとダビデの子などと言われるとですね、自分たちも巻き添えを食って害を受ける可能性があるからですね。特に最後の点、おそらく弟子たちもですね、また群衆たちのもうですね、心の中では間違いなくそう思っていたんですね。にもかかわらず部下は描かないんですね、そのことを。そのようなことから考えると、彼らがナザレのイエスだと告げ知らせているのも、どちらかといえば自己満足ですね。主の訪れを知らせているのではない、 通りだということで自分たちの株が上がってた。かつ自己保身の両方を満たせる主張がナザレのイエスだと知らせる、まあ、そういうことだったということにも気づかされるわけです。まあ、そのように死の訪れを知らせながらも、その全く同じ唇で憐れみを求める者をしたり黙らせようとすること、私たちにも時にそういう自分勝手なところがあるなと、この御言葉を見ながら思わされるので、まあ、さてそのような中で叫び続けられたこのダビデの子イエスということ、ルカによる福音書はその初めの時からですね、主イエスの誕生の折からそのことを示してきました。ただ先ほども申し上げました通り、イエスが事実そうであるということを誰かの唇を用いて告白されるというのはルカ福音書ではここが初めてです。つまり聖書が示していること、それはこの時の彼が、目の見えない彼がはっきり見えていることがあるということですね。何が見えているのか、目の前におられる方がメシア・キリストであるということです。なぜならダビデの子イエス、そこにはナザレのイエスという呼び方とは決定的に違う、イスラエルの王、救い主メシア、キリストを求める響きがあるからです。そして彼はそのメシアに対して、私を憐れんでください、そう叫び続けた。叫ぶとは当然大声ですね。大声でその名を呼び続け、憐れみを求め続けたということです。その声はそこを行き交う全ての人のうちに大きく届いたことと思いますね。そして彼がその足音の違いを聞き分けたように、主イエスキリストも彼の願いを正しくお聞きになった。それゆえに次の御事があるわけです。イエスは立ち止まって門人をそばに来るように命じられた。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。見えるようになる、あなたの信仰があなたを救った。聖書はまずここで主イエスがこの時立ち止まり、あることを命じられたと記し出していますね。まあ、気をつけて読みたいことは一つだけあります。それはこの時の主イエスが命じた相手が誰かということなんですね。なんとなく読むと、まあ、命じた相手が弟子たちのように見えます。 そばに連れてくるように。実は原文を読みますと、ここで命じたのは弟子たちにではなく、直接目の見えない彼になんですね。盲人にそばに連れてこられるように命じたんです。実際に肉の目、見えない目ではキリストをはっきりと 見ている。でもその肉の目では、いまだこの彼は見えなかった。それに彼にそばに連れてこられるように命じた。ここには主イエスと彼との間の本当に緊密で、そしてかつ直接的なやり取りが描かれている。このことは覚えていただきたいところです。そしてそのようにして近づいた彼にはやはりはっきりと見えているんだなということが分かる言葉が続きますね。それが何をしてほしいのかと言われて、で彼が主よそう呼びかけているところであります。で彼はしっかりと望む事柄を確認し、疑うことなく確信を持って主よそのように目の前の方を呼んだのでありますね。そしてその時キリストに憐れみを求める彼の願いははっきりとしていたんだなということがわかります。それが目が見えるようになりたいのですということです。これは彼の置かれている立場のすべてを全く覆す言葉でありますね。彼はすでに必要なメシアの姿をその心ではっきりと見ていたわけでありますけれども、実にそこに付け加えるがごとくに目が見えるようになりたい、そう申し出てシュースはその言葉通り御心のままに見えるようになさったのです。そして見えるようになさったことで彼に対する周囲の見方をも周囲はこの時全く変えられたのでありました。その意味で続きました。あなたの信仰があなたを救ったというこの御言葉、信仰に何か癒しの力があるということではないわけですね。今朝の御言葉で描かれる彼の姿、それは神が使わされた主イエスの訪れのその一つ一つをですね、本当に余すところなくしっかりと受け取ろうとする姿ですね。それが信仰であって、しかもその自らの信仰を器とする姿が描かれているということでありますね。人に蔑まれながら生きる彼に神は信仰を保ち続けてくださったのですね。そしてその神保ってくださった信仰において彼は主イエスキリストの訪れを受け入れ、 そしてそのことを通して神は彼の目を見えるようにされたということです。そしてそれゆえに見えるようになった彼は神を褒めたたえるわけですね。すなわち神への感謝にあふれつく、その御子主イエス・キリストに従ったのでありました。聖書は締めくくりのところで、これを見た民衆がこぞって神を賛美した、そのように記していますよね。それは正しい姿であります。ただそのように神を賛美したのは、やはりこの時民衆がナザレのイエスこそやはりダビデの子イエスなんだ、こういう認識を得たからですね。勝てば官軍であるわけです。それは一つ正しい認識と言えますが、同時に歪んだ認識でもある。そのことを今朝私たちは教えられていますね。なぜなら彼らばかりか、今の私たちもやはりこの分かりやすい盲人の救いに心を奪われるからです。よくこの盲人の救いと金持ちの議員の例えですね、正反対の例えなんだ、そのように例えられる、思われる、考えられる御言葉でありますけども、私はそうは思えないですね。なぜなら目が見えるようになった彼はもはや慣れ親しんでいたその職業で、その生活を賄うことはできなくなったからです。その意味で今朝の御言葉は金持ちの議員の話と正反対なのではなく、同一直線上にある御言葉。そのことを私たちは信仰においてしっかりとその知らせを聞き受け止めるべきお話だと私は思っています。そして同時に今朝この御言葉から教えられることも多くありますね。それは私たち一人一人がキリストの教会として隣人の抱える問題や課題というものを知ってですね、共に叫び続けることです。無視して叱る、黙らせるのではなく、共にダビデの子よ、私を憐れんでください。そのように叫び続けることですね。世の中には本当にそうすべき事柄が実にたくさんあります。ですから私たちは何か私たちの正しさを主張するために、主イエスキリストの名を呼び続ける、周知し続けるのではなく、主イエスキリストこそが誠に私たちを憐れてくださるお方である、この確信に基づいて世の方々と共に 隣人の方々と共に叫びたいと思う、ね、確かに今朝の御言葉は叫ばずとも、そしてまた主の誠のお姿を知るとも、周囲にその主イエスキリストの訪れを知らせる群衆の姿を描いていました。そしてその傍らで確信に基づいて叫び続ける信仰者の姿も描かれていました。今の私たちは果たしてそのどちらでありましょうか。そしてまたそのどちらの声に私たちの主イエスキリストはその耳を傾けられたのでありましょうか。このことを覚えつつ、この週も、そしてまた来たる7月の歩みも共に進めてまいりたい、そのように願うものであります。お祈りを捧げいたします。私たち教会の頭で得られる主イエスキリストとその父なる御神、また聖霊なる御神、密にして一つで得られるその皆を賛美いたします。今朝改めて平和の都エルサレムへと登られるその主イエスのお姿と、その立ち止まられる姿を御言葉を通して明らかにしてくださり感謝をいたします。今朝はその立ち止まられて憐れみのもとになされたシウスの御業を通して、主なるあなたは憐れみを乞う者の叫びを確かに聞き届けてくださるお方であるということ、そのことをお示しくださり感謝をいたします。今世には私たちのみならず、あなたからの憐れみを乞う者が多くおります。主よ、どうぞその叫びの一つ一つをあなたがお聞き届けください。そしてそれまでの日々を、救い出されるまでの日々を、どうか私たち教会があなたへの確信から共に叫び続くことができるよう、私たちにの耳と目を清めて、どうぞ豊かに用いてください。言い尽くしません感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。